エンタメ界のバリカン半島東京ミルク放送局。
はい、皆さんこんばんは。
あ、こんばんは。
第63回目の配信でございます。
おい、
私東京ミルホールの新庄優希と
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま昨日ごまに語り合う娯楽文化系情景番組でーす。
よい
はい、ついによよよに入れなくなりました。はい
はい
はい、
今合ってたでしょ。
え、
合ってたでしょ。
いや、まあフライングなんですけど、もうそれが正しい リズムになっちゃってるんで、
ちょっと食い気味に入んないとね
だそうです。
はい、
はい、いやーね、どうですかね、うん、先週なんかね、すごい回だったんですけど、先週っていうか前回か、
はい、
ね、あのなんかね、反響がすごくてっつってもあれですけど、
あ、やっぱり俺もね、すごいなと思った、まあね、山崎さんの熱量はすごかったと思うんですけど、
はい、
やっぱりドア玉に、
はい、
ラブライブのオナホールの話をいきなり振る、
はい、
新庄さんはもう完全に喧嘩を売ってるんだろうなと思って、
はい、ですね、だからあの裏テーマが山崎くんと遊ぼうだったんですけど、正直山崎くんで遊ぼうっていう意図がなかったというと嘘になってしまうのは、あの事実として認めるところなんですけど、そこを遊ばれなかった山崎くんがすごいっていう話です。
結局ね、遊ば自分のペースで乗り切ったからね。
あのね、本当にね、僕はあの、そう、あのね、ちょっとね、本当にもうスケベ心というか、あの茶化して野郎的
な
あのね、いじり倒して、なんかね、悪者になってなんか終わろうみたいなあのところがなくはなかったんですけどでもその我々をこの手の上で転がすかのようなですね、ね、薬師如来的な、
薬師如来的な、
本当にあの、
いや本当本番中ね、いつぶん殴られてもおかしくなかったと思う、新庄
君。だから本当にあのツイッターとかで感想を書いてくれた人も結構いたんですけど、うん、あの山崎さん、新庄さんが山崎さんにいつぶん殴られるのかと思って、
あ、やっぱりね、
本当にあのヒヤヒヤしてましたとか、でそこであのブチ切れなかった山崎さんは本当にあの人間が
素晴らしい、人間ができてるね、
素晴らしい、
あの人間ができてるね、
強いオタクみたいな、はい。あのね、本当に感服いたしまして、
男とは何か教えてもらった
よ。本当だからね、我々終わった後の LINE でね、あの全俺が泣きましたっつって、うん、全部ちゃんまつも泣いたわっつって、うん、ね、あの大絶賛でしたけど、うん、はい、なんかね、あの手前味噌でございますけども、うん、なんかね、ぜひ、
うん、いや、また今度呼んで遊ぼう、
呼んで遊びましょう、
またいじろう、
またいじって
またいじって失礼なことばっかり言えばいい
どこまで行けば怒るのか、
どこまで行けば怒るのかになんか
ひどいっ
す、全然やり方が
ゲストなのに、ゲストなのにもうい
じりすぎ
人としての、ね、扱いがひどいですけど、
ひどいよね、
それをちゃんとこうあの、ま、真正面から、ね、受け止めて返してくれるっていう、
はい、
あの懐の広さがありますんでね、
はい、
またぜひ遊びたいと思いますけどね、
呼びましょう。
最近どうですか、
最近
はい、
最近、え、
そうだ、あの千早ふる下の句見に行ったんですよ。
ああ、見に行った、はい、
はい、あのね、冷蔵庫マンさんがおすすめしてくれたやつ、
ニータがおすすめしてて見に行ったよ。
結構ね、長いこと見に行けなかったんですけど、うん、どうでした。
まあ、
はい、
いや、なんかね、見ててね、思ったけど、
はい、
これ上下じゃなくて、うん、上下合わせて一本だなっていう、
ああ、やっぱりなんか続きものとしてちゃんと
続きっていうか、下も合わせて千早ふるだなと思ったから、
はい、
で本当正直に言っちゃうと、
はい、
下の句は俺ね、面白くないっていう風に言っちゃってもいいと思うんだけど、
あ、
ただ、
はい、
これも別に分けて考えるじゃなくて、ちはやふるとして上下セットで考えてあげれば、非常にこう自分の中で納得がいく、なんか冷蔵庫マンさんが2回見に行った気持ちも分かったから
、
ダメじゃないんだけどみたいな、
うん、あ、そうですか。僕は面白かったです、ちゃんと。
あ、そう、
やっぱり上の句が良かったんで、うん、下の句はちょっとね、一回
リセットしてみた。ダイハードとダイハード2ぐらいのなんかこう開きはあるよね。
そうですか。
その面白さレベルで、
まあまあまあ、ロッキーとロッキー2ぐらいの差はありますけど、
うん、
いや、でも
つまらないと
思ってたほど、そんな言われてるほどつまらなくはなかったです、僕的には。で、ちゃんと、まあ、
泣いたよ、俺も泣いたよ、
泣いたん
す、ね、泣いたはしたけど
泣いてんじゃないですか
泣いたけど、
上の句はあの机くんの映画だったんです、我々的に。
そこもね、やっぱりね、下の句ね、机がただのいいやつになってたのがね、
下の句は肉まんくんの映画でした。
肉まんなんかやってた。
肉まんくんの、現場リーダーアプリ、バイトリーダーアプリ、素晴らしかったですよ。
なんか活躍してた、あいつ。
だって実績的にも実力的にも、本当は肉まんくんが部長になってもいいぐらいの器なんですよ、本当は。
はいはいはい、
でもそこを太一くんがやってると、うん、で太一くん結構ブレるじゃないですか。
あ、
で実力も B 級だし、
あ、なんか説教するシーンあったね。
だそうそうそう、だから
肉まんがね、
そう肉まんくんがその太一くんに説教するシーンとか、だからあの言ってしまえばあの同期入社だけど、で太一くんは、まあ、先に課長になったけど、肉まんくんの方はまだ主任止まりだと、うん、で現場で出てバリバリやってると、うん、みたいな感じなんだけど、でも同期だからそこはあの、ね、太一くんがちょっとなんか落ち込んだりしてるとバシッと言ってやれる存在みたいなっていうところの肉まんさんの働きは素晴らしいと思って、肉まんパイセンと、
あ、ありだね、確かにね、
は
い、そう考える
ちょっと、ね、その受け取り方は人それぞれだと思う。
いや確かにそう考えたらありだね、
なんですけど僕的にはあこれ肉まんさんすげえ。そしてあの最後のあの若宮忍、うん、クイーンのね、うん、になんとかこう削るために気合で
一枚取ってたね、
一枚だけしか取れなくてチーンってなってるところとかね、もう本当にあの特攻精神、肉まんさん素晴らしいな、ね、大好きになりました。
あごめん、俺もほんと机しか見てなかった
机くんだけに注目してて、やっぱちょっとね
机がね、も
うちょっと頑張ってほしかった、
ニヤニヤニヤニヤしてさ
僕このカルタが大好きなんだ
って、いやだお前そういうキャラじゃなかったじゃねえ
こいつにこれ以上の成長はねえなみたいな感じで
しょ、そうそうそうああいうやつは一回ね心を許したら今まで以上に表面上は変わらないんだけど、はい、俺経験上よ、
経験上
ああいうやつは一回心を許したら表面上は何も変わらないんだけど、うん、仲間のピンチになったら、うん、誰よりも先に駆けつける男になるわけ、
ああはいはいはい、
それができてればなと思ったんだけど、
そういう感じではなかったですね、
ただずっとニコニコしてる、
そうそうそう、だからこのあと続編決まったらしいんですけど、このあとあいつ一応原作ではあのかなちゃんにデレデレし始めるんで、
あ
これあじゃあこいついよいよもうここまでの男だなっていう感じ、
俺たちの机はそんなんじゃなかったな
だからそれが欲しい場合はちょっとやっぱ髪の毛
もう一回見てね髪の毛からのもう次見た方がいいね、いやでもすごいいい映画でした、ね、
いい映画でしたよ、は
い、
全然僕あの
予想
よりも良かった、
面白かった、
楽しみましてい
ただきました、いや本当はカルタやりたくなったもんね、
うん、
いいと思います、
うん、
はい、
はい、そんなこんなで、
はい、
本題に入りたいと思います、はい、今回のテーマ、俺たちの青い炎、
いや
です、
これやっちゃう
やっちゃいますよ。いやもう結構ね前からあの前にあの同じ島本和彦先生のあの逆境ナインをやった時からですね、
はい、
まあちょっと最近の作品として青い炎もいつかやりたいねみたいなことを言って、
どういう話なのかちょっと新庄さん、
はい、
得意のウィキペディア
ウィキペディアさんを引っ張ってきて申し訳ないんですけど、
はい、はい、
概要です、青い炎は島本和彦による日本の学園青春漫画、週刊ヤングサンデー小学館に2007年から2008年の休刊まで不定期連載されました。そして同誌の休刊後、2009年5月に総括された月刊にて連載が再開されておりまして、今も連載中でございます、はい、そしてですね、同年、これはなんだ2014年かな、第18回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞しました、
はい、
2015年には第60回平成26年度小学館漫画賞一般向け部門を受賞しております、うん、はい、そして、ストーリー的にはですね、芸大生の主人公が漫画家デビューを志す様を描いたコメディ作品です、
はいはい、
ホエロペンという下野和彦先生の、うん、現在進行形をモチーフにした自伝的漫画があるんですけども、うん、それと同じく大阪芸術大学の学生でプロデビュー前の島本をモチーフとした自伝的作品でございます。
はいはいはい、
はい、でですね、単行本の最初のページには、この物語はフィクションであると巨大な文字でですね記されています毎巻
最初にね
各巻、はい、巨大な明朝体で
フィクションであるから
あると
事実ではありませんよっていう、はい、嘘をついてるん
だね。そして次のページにさらに、追記で現在の人物団体等の名称が一部登場するがあくまでこの物語はフィクションであるともう一回書いてあるちっちゃい字で、はい、強調してるんです
ね。もうその辺から悪意を感じるんだよねこの人から。
だからまあ、あの実際問題、まあ、現実ではあるんですけど、まあ、誇張とか持ってる話もありますよ、ま
あ、それはあるでしょうね
ことですね、
はいはい、
という漫画作品でございます。
パロディーになってるから、
はい、
なんかこうちょっと人物描写みたいなのを極端にやりすぎてるところはあるんですけど、はい、基本的には全部フィクションなんで全部嘘ですよっていう、
まあ、漫画だと思って見てくれれば
くださいっていう絶対嘘だよね、まあ、かなりのリアリティがリアリティ感半端ねえもん。
まあそうですね、結局だから80年代初頭というか、まあ、80年81年ぐらいを舞台にしてるわけなんですけども、はい、その時代の背景とかあの当時流行ってたアニメとか、
うん、
あ漫画、
うん、
だから結構あのこの、ね、小学館から出てるんで、あの足立みつるのことがやたらと出てくるとか、一巻の冒頭から足立みつるはあのつまんない漫画ばかり書いてるけども俺は評価する。
あ、やっぱ足立みつるの、ね、下りは、ね、すごいいいよね、何度か出てくるけど
足立みつるはもう一巻の最初から今最新15巻まで出てるんですけど、 15巻のも扉が足立みつるの
完全に足立みつるのが迎合しだしちゃってんじゃねえか、
足立ウイルスって言って足立ウイルスに侵されてると、お前ら足立みつるがこけた時にあの全層崩れするぞって、それでもいいのかって言ってる。
なんだろうこの、なんだろうこの話の中でさ、はいはいはい、サンデーを読んで、なんだっけ、はい、あのナインのさ、
ナイン
最終回かなんかを読んで、はいはいはい、それに対してなんかこう野球漫画たちの決着が甘いから、うんうんうん、それに対して足立みつる全然分かってないっていうのを
、はい、
島本和彦が平、はい、大開きで、はい、あの言うのは、はい、非常にこうねロックがこもっててよかったね。
ロックですね、ええ、社会への。
いやでもね あるじゃない、なんか若い時にさ、はい、読んで、あー こいつ分かってねえなみたいな
結構俺聞いてる気がしますけど、このミルク放送局、
ミルク放送局でもね、結局なんかねミルク放送局のなんか漫画版みたいなところはある。
あーそう、だからシンパシーは結構ありますよ。
シンパシーはね、大爆笑したもんね。だから公共のさ出版物に対してさ、足立みつるってパイセンでしょ。
パイ大パイセンですよ。
いくら自分の若い時とはいえさ、実際そう思ってたとかさ、見開きでさ足立みつる分かってないって言っちゃまずいじゃん。
集団するって今も現役でだってね、
やられてる大パイセンに向かって。
もともとね島本先生自身もこのサンデーでデビューしてるんで。
いやだってこいつ全然分かってねえって散々文句言った後になんかさ、なんかナレーションみたいなのさ、はい、あのタッチ連載開始まであと200日とか出る
出る、出ます。
俺が野球漫画教えてるみたいなこと言ってんのに野球漫画の王道があと200日後に始まるっていうその矛盾みたいな、俺最高に笑ったもん。
今となっては逆で見れるみたいなことですよね、うん、だ当時はどうなるか分かんないね、まあ、新連載でタイトルの意味も分かんないし、あのヒロインの名前が東西南北の南ってなんだみたいな
南っておかしいんじゃねえかっていうだけで、
1話使
ってたよね。
使ってましたね今となっては結構ねアイドルとかでも、
はい、南ちゃん
とかね、南ちゃんといますけども、当時南ってつけるってどういうあれだ、
どういうセンスなんだっていう。
やっぱ当時だからタッチ以降ですよね、南ちゃんっていう。
そうだよね、
が増えたってね、きっと、う
ん、いやいや、でも実際どうだったんですか、
はい、この
原作。俺11巻ぐらいまでかな、ね、
はい、読んでんの。僕は一応もともと島本和彦先生好きなんですよ。
あのそもそも好きだもんね。
逆境ナインの時も言いましたけども、
どっちかというと新庄君の実写版、はい、新庄君が実写版みたいな感じだもんね島本和彦の新庄
君のなんですかね、うん、いや言われてあそうかなと思ったんですけど、前回も、はい、あのデビュー作の炎の転校生も前回持ってますし、はい、あの結構ね島本先生の作品自体は好きで、はい、であのこういう自伝的漫画みたいなのも結構好きで、
はいはい、
だからあのいい面白い漫画始まったなと思って買ってたんですよね、うんうん、で、これは面白いと。で80年代好きなんですよ、
はい、
80年代生まれたので、
はい
はい、80年代文化を知るにもこれ非常に素晴らしいテキストだなというとこだったんですけども、うん、これはねもうすごいですよ人生
うわ、俺10巻ぐらいまで読んでるけど、15巻 で、はい、でどこまで行くの。
15巻でついに、島本和彦ことっていうか、
実際
主人公の名前はね、もう炎もゆるっていう。
実際島本さん自身がリアルにさ大学2年か3年のうちにデビューしちゃってるじゃん、
はい、で4年で中退するんですよ。
そのまでの話でしょ、は
い、で最後に小学館漫画賞の新人賞の佳作を取って、
おお、
で増刊サンデーに連載
決まった。ああじゃあもう終わりじゃんもう実質。
だからもうちょっとで、そうですね、だからもう俺は今こそ本当にプロになったっていうところで、ようやく1982年の始まりとともにデビューが決まったっていうところで今最新15巻
で。じゃあもう1冊ないし2冊で終わっちゃうね、
これ
ね。
1、2冊でそろそろもう締めに入るのかなってことなんですよね。
あそこまで行ったんですね。
はい、
いや最初いいですよね、出だしとかね、はい、なんか入学してすぐの授業で、
はい、
卒業するやつはバカだみたいな
中退して
な
んぼ、
中退してデビューするのがなんぼなのに、
はいはいは
い、こいつら卒業するしかことしか考えてないクズどもみたいな、はい、中で一緒に自分も座ってるっていうその矛盾みたいなのも相当笑えたよね
すげえとこに来ちゃったみたいなね、はい、で結局自分も最終的に中退するわけですけども、
うん、
でこの作品の裏テーマというか、あの当然その主人公の炎を燃えることは島本和彦先生 の、
はい、
あの成長譚みたいなのではあるんですけど、もう一本並行して走ってる線として庵野秀明、
エヴァンゲリオン同級生なんだよね。
同級生の大阪芸術大学の同級生に庵野秀明がいたと、う
ん、だって島本和彦があと庵野秀明は同級生と同じクラスだったってだけで、
はい、
とんでもない奇跡だよ
そうですけどね、そうですよね、はい、なんで、それサイドストーリーとして、庵野秀明が そのガイナックスっていう、ね、
でいうところで
事務所、はいはい、というかまあ制作スタジオで最終的にね、
ブイブイ言わすまでの話も入ってくるんだよね。
そのサクセスストーリーみたいなのも、はい、だから全然そこにはあの主人公は絡んでこない
んです、ね、そもそも絡んでないんだ
よ絡んでこないんだけど、そのガイナックスの主要メンバーたらの秀明とか、岡田斗司夫とか、山田博
之とかね、
はい、っていうのの話がまず最後で進行するっていう、
はい、っていう
構成になっておりますけれども、
新庄君、じゃあこの青い炎の中で一番お気に入りというか、はい、お気に入りのところはどこかあります？
お気に入りのところはなんですかね、いろいろあるんですけど、なんだろうな、最初の方で女にモテたいって言うんで、
はいはいはい、あの
ブルワーカー体を鍛え
あのなんか筋トレマシンでしょ、そうそうそう、エキスパンダーみたいな、
そう、本当にそれこそあのジャンプの
後ろに乗ってるやつですね、
乗ってる筋トレマシンみたいなので、
はいはい、
今体鍛えるならこれ買うしかない
っつって
、ブルワーカー買おうとするんだけど高いっつって、本屋のおばちゃんにこれもっとあの安いのあるでっつって紹介されたやつがよくわかんない、
一応ちょっとチャチパチモン
ロープにあの先っちょに輪っかついてるみたいな、それをこあの
やってたやってた、
壁に刺したあのなんかね、あのヒートンにこう引っ掛けてこうやってあの上下運動させる
だけ、本当にそれが効いてるのかどうかわかんないですね
これ何の意味があるんだろうみたいなんでやったら、だんだんあの本当に腹筋が割れてくるってい
いう
あ俺成長してるみたいな、そこがすげえしょうもないシーンなんですけど、これあのなんかね、本当にこれ何をやってるのか意味がわからないけど、それが徐々に成長につながってるっていう、学生時代のそのテーマを内包している気がしてですね。だからあのこの中でもあるのが、最初はあの漫画の絵がうまく描けないから、どううまくごまかすかっていうことに終身して、うまくなろうとする努力をしていなかったみたいなね。だから最初口だけで
どうやってごまかすかっていう、
俺はもういつでもデビューできる実力があるんだから、あの今は描かんみたいな、いつでも描けばいつでもできるんだからつって、で口だけで何も進歩のないやつみたいな、今一歩踏み出そうともしてないやつみたいな
感じだったのが、はい、いやいい、すごいよその設定がね、
だったのがその課題でアニメを一
人やざるを得なくなって
っていうので、あのすげえ頑張ってやって、出来は散々で一つも受けなかったんですけど、それを乗り越えたことによって絵が普通に描けるようになってる、
そういう言ってた言ってた、
さりげないところで成長を感じていじるみたいな、そういう若さゆえのね、
過ちね、
若さゆえの若さゆえの過ちっていうと、あのあいつじゃないですか、矢野健太郎っていう、ね、
あれシャーっぽい先輩でしょ、
シャーっぽい先輩がいるんですけど、それでいうとあのこれドラマになってるんですよね、この漫画。
ドラマの話をもうしちゃう、は
い、ドラマと並行してちょっと話したいんですけど、はい、あの2014年7月からですね、テレ東の、
はい、そうですね、
はい、深夜枠で
夏やってましたね、はい、
テレビドラマ化されてるんです、
はい、
でこのドラマがですね結構評価がされてまして、実はあれなんですよ、あのギャラクシー賞テレビ部門9月の月刊賞に選出されたりとかですね、
あんなんでギャラクシー賞取れるの、
そして雑誌エンタミックス2015年1月号の掘り出しエンタランキング2014年、うん、テレビドラマ部門第1位、
うん、
はい、とかですね、あと鳥取県米子市で実施されたですね、うん、第54回日本 SF 大会の星雲賞自由部門受賞、うん、はい、選定理由として初めて SF ファンダム史をテーマにした作品であり、実史実をベースにしたフィクションドラマ、はい、そしてあの東京ドラマアワード2015年連続ドラマ部門優秀賞受賞、数々の賞に輝いております。
いやこれね、むちゃくちゃ面白かったよ、ドラマ
ね、僕もあの当時放映当時なんとなく流し見してたんですけど、改めて見たらめっちゃ面白かったです。
このさ原作のさ漫画自体もむちゃくちゃ面白いけど、うんうん、ドラマの何がすごいって、はい、原作がむちゃくちゃパロディで誇張してるのをドラマがさらにもう一回、はい、載せてるじゃん。
そうなんです、
整理もしないじゃん
そう、あの最近ね結構ね、あの漫画のドラマ化実写化あの映画化とかについてちょっとポロポロあの言及してきたじゃないですか、
はいはい、
アイアムヒーローのやつであったりとか、はい、進撃であったりとか、はい、っていうんですけど、これは非常に成功した例だと思います僕
だからブレーキをかけなかったってことでしょ、
うん、そう、あのドラマ化実写化の数少ない成功例であると思ってますっていうのは、キャスティングもなんかキャスティングの妙もあるんですけど、
うん、
キャスティングで8割勝ってるんですけど、さらにそこから上乗せしてきてる。
そうそう、何か上乗せしてきてる。
上乗せしてきて、しかもそれが間違った解釈
とか、ことごとく当たってるよね。
じゃなくて、ちゃんと功を奏してるんですよね。うん。うん、
だからまあ、
はい、
まあ大げさな漫画だったのが、はい、ドラマになったらさらに大げさになった。
さらに大げさ
だった。ただそれだけよ。
そうなんですよ。だからあの 2.5 次元とか結構今流行ってるじ
ゃないですか。はいはい。
漫画の舞台化みたいな。はい、だから映画化っていうのと 2.5 次元舞台化って全然違う次元だと思ってるんですけど、 これは 2.5 次元で成功したパターンに近いと
思う。あ、近いのけど、うん、いやでもね、はい、見直して、ね、思ったんだけどね、はい、芝居ってこれでいいんだと思ったね。
そうなんですよ、はい、そうなんです。なんかこうやっぱ、ね、
すげえうちらが芝居論を語っててそれの正解が青い炎だっていう
一応まあ、 演劇のね、ことをなりわいにしていたんですけど、
いや俺はね芝居は常々で俺自身は上手くないから、はい、いかにこう持って、はい、大げさにやるかしかできないなと思ってたから、はい、それのなんか答えみたいのを出してきたじゃん。
ただ大げさにやればいいっていうのもないしなんですけど、でもねこれを振り切れてるのが正解なんですよ。
ただ大げさにやってるだけだよこれ。
なんですけどちゃんと面白いじゃないですか。ぶっ壊、壊してないし、
うんうん、いや非常に良かったですね、はい、
そんな脚本監督が福田雄一監督、
はいはいはい、
はいね、この深夜枠だと勇者吉彦、ね、
とかやってる人でしょ。
で結構もう大成功してる、うん、監督です
けど、いやツボが分かってるん
だよ、ね、この人実は前回の逆境ナインの回29回目でやりましたけど、その時僕ボロクソに言ったじゃないですか。逆マジモンのクソ映画だったっつって。で、
雄一何やってんだと。
で、監督は弾見栄一郎監督って、うん、海猿の人なんですけど、うん、脚本福田雄一と、うん、福田雄一をもっとしてこれっておかしくねえかと。でそれだったんですけど、10年を経て、ね、福田雄一監督やってくれました。正解を出してきた。っていうかもう正解以上のものを一つの
福田が帰ってきたね。
福田雄一帰ってきましたよ。ウェルカムバックですよ。もうね、ストライクバックですよこれ。だからもうこの青い炎の原作を踏み台にしてさらに上のものを作ったと。福田作品として成立させ
た。ああ、成立したね。
いうところが素晴らしいですね。
いや、
は
い、
キャストは、あれですよ。主人公炎を燃える役に柳楽優弥、
はい、
ね、是枝監督のやつとかで、ね、素晴らしい演技でこうやってね、少年の頃からやってましたけども、柳楽君の初コメディにして初主演作でございます、
はい
はい、地上波テレビドラマとしては
柳楽くんね頑張ってましたね。
柳楽くんが素晴らしい。柳楽くんもあんな顔芸すんだみたいな、
まあ、できるでしょ
できるんですけど、
うん、いやでもね柳楽くんより俺ね新庄くんやった方がよかったなと思って。
いや何言ってんすかあれはでも柳楽くんの演技力をもってして、あの雑な演技が映えるんですよ、
はい、
やっぱだからちょっとね変な引き合いに出して申し訳ないですけど、 TOKIO の松、ね、永瀬くんがやると結構もう全て同じ感じの大味な演技だじゃないですか。
いやいやちょっと待って、俺はジャニーズ批評はできないから
あ、うん、それがハマるのもあれば、
東京の松岡君はすごいいい役所で、
松岡君
常に100点じゃないですか新庄さんは何点かと思
って
、僕はもう常に100点だと思って松岡兄さんは何言ってるんですか。
いやいやいや、
常に同じ、ね、え、何を言ってるんですか。
永瀬君がだからハマる時もあればちょっとあれってい
う。永瀬君も100点じゃないですか、何言ってる
んですけど、柳楽君はね、やっぱね合わせる技量もありつつ突き抜けてるんで、これは OK ですよ。これ以上のキャスがないです
よ。まあ余裕力言うと俺はでもやっぱ新庄君の方が良かったなと思う。
あとね、いやそれは別にもういいんです、はい、ね、山本瑞希ちゃんとかも結構ノリノリでやって
ます。トンコさんね、
トンコ
パイセンね、
はい、
トンコパイチェン、
パイチェン、何パイチェンって
こいつがまた近いんだよな、距離がな、
距離が近い
ってね、近眼だからちょっと近いっていう、その無駄な設定だよね。
なんかね、割とこう、パーソナル
パーソナルエリアが近い
エリアを、
ちょっと低いよね、
来るみたいなのは原作の設定でもあるんです
けど、まあ、
それ以上に過剰な感じで
5センチぐらいの距離にいるもん、
ね、過剰演出で来てるんでね。
なんかさ、これが、うん、そうね、20歳ぐらいの時に女性に5センチぐらいの距離で見つめられたら、まあ引くよね、
勘違いしちゃいますね、
うん、今も引く
はい、でね、程よくエロいっていう素晴らしいですね、で津田さんっていう女の子がいるんですけど、
ダーツ、
これね、黒島結菜ちゃん、
今ダーツね、ドラマの方が良かったな、
今売れてきてるでしょ。
あ、そうなの。
黒島結菜ちゃん、みずほ銀行のキャラクター
に出てたりするんだ。
あ、お互いです。2010年時点では
ずっとバンバンバンバン体叩いてるんです。
こいつがね、そう、鬱陶しい。
いや、こいつね、一番良かったと思う。
あ、本当ですか、
うん、
僕はうざかったですね。
原作よりなんかよくできてるなと思って、
うん、あ、本当ですか、
うん、なんかバカっぷりといい、
はい、
なんかこう、うん、なんか
いい先ほどがい
い、バカっぷりという、なんかね、すごい天然な感じとか、
はい、
ノーガードのあたりとかすごい良かったね、
はい、この子だけちゃんと原作読み込めてない感じがして逆に良かったです。
あ、それはある。
逆に良かった、
それはある。
こいつこんなキャラじゃねえし、うん、こんなにされたらさすがにうぜえなと思って、
とりあえず台本しか読んでません感はあったね。
でもなんかまっすぐだからいいですね、
う
ん、
ね、
好感を持てる。そして庵野秀明役、
庵野も良かったね。
安健さんです、安田健、うん、ね、チームナックスの、
うん、
これやっぱね、癖のある役をやらせたら、やっぱね、
そっくりだったよ。
そっくりだし、
うん、
この人飛び道具感がすごいんですけど、うん、もうね喋ってる間中一切瞬きをしないってい う、うん、っていう
まあまあ
多分自分なりの演出だと思うんですけど、
まあ、実際の気違いと同じ、ね、実際の本人の気違いっぷりと同じ感じ
これねまさにシンクロ率が、はい、すごいですよこれ本当にああの日だけこんなんだったんだろうなみたいな
そして
安野に対してあれですよあいつ
誰
あいつちょっと
あもうおじさんなら出てこない
書いてあるんですよ山が
広い山がさんねガイナックスの社長ね
ガイナックスの社長であり前も取り上げましたけどポケットの中の戦争っていうガン
ダム、はいはい
はい、あれ の脚本を書いてるそしてあのガイナックスのねあの王立宇宙軍をネメシス
やってる、
その作品を作るためにガイナックス最初設立したんですよね
いやすごい人です
それの監督をやってるっていう
すごいもう偉人の人なのに漫画といい、はい、このドラマの中の設定がまあしょぼいっていう、
ね、何もできないっていうことをことさらに言われるだけで
絵も描けないし話も考えられないけど
俺は何もできないって言ってるんですけどただ人を集める才能だけは
あるとプロデューサーは何もできないがお前らがやってくれればいいみたいな
っていうこの山賀博之を演じた室剛
あまた室さんっていうのはね、ま、
室さんこれ絶妙ですよこの食いっぱぐれない
食いっぱぐれない
っていうこの
原作安野がいれば俺は食いっぱぐれない
っていう一生食いっぱぐれないっていうこれ原作の中で1、2回しか出てきてない
すごいよ
この食いっぱぐれないっていう
セリフ大学1、2年生の時にそれに気づくあたりがね
すごいし
全部の際だね
ちゃんとこの室剛結構自分に寄せてくるタイプの人だと思うんですけどそれがね非常にハマってるんですよ
いいですね
この食いっぱぐれないこのセリフ本当に何度も出てきてないのにもう決め台詞のように毎回出てきます
カメラブレブレだったもん食いっぱぐれないって言った時にギュッて寄る
だからもうこの山賀の食いっぱぐれないだけを集めた動画とかありました
よね実際の山賀さんどうなんだろう多分ね
実際山賀さんはもっと
こういう、ね、感じじゃないと思う
さすがにあの、ね、努力家だそうですよ
あそうなんだ
もともとは確かにアニメとかはそんな詳しくなかったそうなんですけど、うん、新潟から映画監督になりたいって言ってで大阪まで
ちゃんと真面目な人だったな
出てきて
あ、これお写真今出てます、
はい、
あれね、苦労人ですよこの人も顔見れば分かりますあの、積み上げてきた男の顔してるよ
そうですね、深いシワに刻まれてますけど、うん、この人はだからもともと監督になりたくて来たんだけどアニメをやってるやつらが周りにいて
それあんのが隣にいたらヤバすぎるよそんな無理だよ
それでアニメのことも
だったら隣なんだけどあのプリンセスメーカー作った
赤井さんね
赤井くんとあんのが隣にいたらさそりゃしょぼくなるよ自分も
いやだから自分はまあその日陰の存在であることは自覚しつつ
で
も
演
出法を学んだんですよね
ちゃんと真面目な人なんだよね
文才もあるし脚本も書けるっていうのは実際あるんですよであの作品中で出てこないですけどであの一緒にアニメ作る時も背景を頑張って書いたと、うん、書けないながらも頑張って書いたと
ああだそういう努力人だよね、
はい、そういう自分を自己犠牲で、そういうふうにちゃんと、ね、あの目標に向かって努力するっていう人ではあるんですけど
でも最高じゃんでもこの人だと大阪の SF 大会にさ手塚治虫が来てさ、はい、
そう
手塚治虫に直接いや君たち頑張ったよねみたいなこと
すごいねーって褒められて
褒められてるのに この人誰って言った
帰り際に
手塚治虫にこの人誰って言う
すごいですよ見開き2ページ使われてますからこの原作ね青い炎
大爆笑したもんねこれ一番言える中で最低の侮辱の説明じゃん
手塚先生自身が衝撃を受けてるっていう
ハァっていうこの人誰じゃねえよって SF 大会でさ
よくもまあそんなこと言えたなと神様みたいな人
ですワールドカップでペレが来てさペレにコメントもらってんのにさこいつ誰って
誰
って
一緒ですからそう神様に唾吐いてるみたいな感じですよ、ね、
いやこう大爆笑多分その辺の逸話は本当なんだろうな
多分本当だと思いますよ
ただ実直なすごい人だったってことでしょ
そういうことでしょうねいはいはい、
いいですねいやでも周りは脇が固まってますよ、
はい、そしてねすごいのがねあの岡田斗司夫おたけあの初代ガイナックス社長
いや岡田斗司夫
さんこれすごいびっくりしましたよ僕ね岡田斗司夫が出てくるのは知ってたんでキャスティング誰になるだろう
俺もね全然分かって
ない岡田斗司夫出てくるの楽しみにして出てきて、うんバーンってできてきたーと思った瞬間にこれね浜田岳ちゃんがね
あの
岡田斗司夫でー
す言っちゃったよ最高だよね
爆笑しましたよ
岡田斗司夫ですって出てきちゃったらもう岡田斗司夫だもんなずりーよこのやり方
マッチでーすと一緒ですもんね
ずりーよ浜田岳ずりーよ言いながら出てきちゃったもんなと思って
ビジュアル的にも最高ですからこれね
おかしい、すごいすごいの、本人がやりゃいいだけなのにやんねっていう。
いやいやいや、であの実はあの岡田斗司夫本人も亀尾出演してるんですよね。
岡田斗司夫本人がそれこそさっき言ったシーンの手塚治虫
役でやってる。手塚治
虫役で訳が分からなくなって
る。手塚治虫役で君たちすごいねーっつって
オープニングにはすごいいい作品だと思うんですけど、うん、オープニングに何か足りないと、
何か足りないんじゃないかな
思いませんか。すごいやらしい嫌味の言い方を
岡田斗司夫本人が言ってるんです。岡田斗司夫役の浜田岳ちゃんが下田手塚先生の作品を一つも出しとらんかったっつって
オープニングに何か足りませんと思いませんかっていう手塚夫さんがプレッシャーをかけてくるっていうその、うんうん、その地獄絵図に対して山賀さんが誰だっていう
最悪のこれ名シーンですね。
名シーンだね。
名シーン、
はい、いやいいですよね。いや浜田岳さん出てきて、うん、岡田斗司夫役っていう、
ね、岡
田斗司夫はねミルクホルガーの人間ですから、
ね、どういうことですか。
常に傷を持つ
はい、はい、であとはあのねこの福田組だとやっぱ常連の佐藤二郎さん、あの編集者の マッドホーリーです、
どうもマッドホーリーです。
始まった。
史上史上史上いいね。史上いいね。
史上じゃないです。
史上いいね。
炎くん
史上いいね。史上史上日高屋あるじゃん。日高屋、
日高屋
ダブル餃子定食頼むと、キムチか唐揚げついてくると思う。どっち食べ、試食どっち食べ、
唐揚げです、唐揚げ、
唐揚げいいね。試食いいね。
いつまでやるの
っていう、まあ、でおなじみのマッドホーリー
だけ、
だけでおなじみのマッド、
名前変わってるけど、あのこんなんです。すごい、あのもうビジュアルが一応ね集英社の編集の人っていう役で出てるんですけど、
だって原作だとさちょっとなんかこう北斗の拳に出てきそうな感じの、まあパロディだから全然いいんだよね。
あの北斗の拳の編集者だった堀江さんっていう後に編集長もやる人なんですけど、
う
ん、
っていうことだから、まあパロディにしてからいいんだけど、実際ドラマになって佐藤二郎がやったら一周回ってきちゃったんだよね。一周回ってさらにおかしくなっちゃって
一周回って佐藤二郎
スギちゃんみたいな格好してて、全身全身黒ずみだもんね。
そうそう、これ本当にシャネルみたいに塗ってますね。
そうい
いね。あの電話とかこう切るときもボーンって投げて全然このカップインしてないんですよね。で結局はこうやって後で戻すっていう。
サメってさ泳ぎながら寝るらしいんだ。編集も一緒だよ。なんだろう今そのくだりは。
打ち合わせ中にこうやって
打ち合わせ中に寝るっていう。ちょっと寝てた。常に間を置いて喋るっていうのはなんか勉強になったな。
すごいですね。
佐藤二郎さんってこういう人なの、
はいはい、こういうそれは芝居ですけど、
いや俺わかんないけど、もともと主人公とかの周りにいる熱血を、まあ、おじさんみたいなイメージなんだけど、こういう
ピンポンの松尾鈴木みたいな、
こういうことができる人なの。
むしろこっちですよ。
あ、二郎はじゃあこっち寄りの人間なんだ。
二郎はそうですね、ちょっとなんかあのジョーカー的な。
あ、そうなんだ。いやだってまんまあれじゃない、うちらの芝居とかの、はい、でやったらまんまこういう人出てきちゃうじゃん。
出てきちゃいますね。
うちらやれることってこうなってきちゃうじゃん。
時が止まる感じ。
うちらのやれる芝居の幅ってこれじゃんだって。
うん、
あやってくれたな。
勇者吉彦とかもそのお釈迦様の役だった。
ああ同じね。
こういう感じの。はい。
いやだから、いや非常に良かったですね、マッドホーリーさん。
マッドホーリーさんは自由とは何かを教えてくれる存在ですね。ああ、
漫画。
キャスティングだけで、ね、お腹いっぱいなんですね、これね、はい、でそして最終話になんと下本和彦先生ご本人も出られてます。
はいはいはい、
はい、あのバイク屋の親父なんですけど、
はい、
あの柳楽君があのデビューしたら原稿料でバイク買うよって最初の方、うん、2、3万ぐらいであるんですけど、それでデビュー決まったんでバイク買いに行くと、うん、バイク屋に行ったら親父がいて、
下本さんがご本人が演じてる、
ご本人が演じてるんですけど、でもパッと見役者でしかないんですよ。芝居が上手すぎて漫画家じゃないんですよ、もうこの人が。
上手かったから
、もうね、感情表現が完全に文学座のそれです。もうあのジャングルポケットのあの人みたいな感
じ。すげえなんかいいとこに入ってるなって気がしたけどね。
すごいですよ、このバイク買うのって。いや この間モデルチェンジしちゃったんだよねつって、で買うつって、よしつって、このバイクで若者をどこに行くんだつって、いやちょっとそれは違うつってお前はこのバイクで未来に向かっていくんだ
うるせえ原作者うるせえ、
大人になってから学生時代が良かったとかそういうつまらねえことを言う大人には絶対になるんじゃねえぞ
ドラマの一番おいしいとこお前が出てくんじゃねえよっていう
これちゃんとね、あの島本先生自身が、あのここはあのアドリブだそうです。
あ
そうアドリブというかちゃんと自分で言いたいことを込めて演じたとい う, そうものとなってますね。ここねぜひ見てください。あの一応 YouTube でも見れますこのシーン、ね、島本先生の熱演、
はいはいはい
はい、もうね本当キャスティングの話ばっかりになっちゃうんですけど、あと豊田恵里が出てます。柳楽君の嫁、
豊田恵里、
あの豊田恵里、あのね、岡田司夫の嫁、
あ
天野一実、
一瞬出てたね、
一瞬出てますね。あのインパクトが欲しいっつって、あの岡田司夫があのイデオンのマークをおめこのマークにしたらいいやつって、
それを反対するなんか彼女役みたいな感じ
で、これはどうやっても反論できんぞっつって一同がうーんってなってるとこに、そんなに言うんやったらあのうんこの早食い見せたらええんやっつって、うん、言いに来るのがトヨタヤリーです。マジで可愛い、
え全然覚えてない、もう一瞬
トヨタヤリーがマジで可愛い、
一瞬しか見てなかった、
そこしか出てこないんですけど、
そうだよね、
はい。いやもうドラマは本当に原作の言いたいことにいろいろと上乗せしてやった結果素晴らしいものになりました。だからもう本当にあの世の実写化作品なんかまた次ハガレンやるとか言ってるじゃないですか、何でもかんでも映画にすりゃいいっていうもんではないと思うんですけど、
これはでももともとギャグだったからそれにもう一回ひねって乗せればもっと面白くなるだろうっていう賞賛があるじゃん、はい、そもそもの、
はいはい、そうですね。だそれで大失敗したのが、逆境ナインだったんです。それを正解出してきたのが青い方です、う
ん、これはなんか方程式が分かったんだけど、でもね、はい、俺これつまんなくはないとは思うけど、4話以降は失速してるぜ、はっきり言うけど。
取れますか、
うん、
あ
4話以降は失速して最終話でちょっと上げたけど誰も言わないけどね、8、9話とか相当失速してるよ。
8、9話とかまあ正直あれなんですけど、
そのやっぱり、
はい、
なんだろう、話の主導権が庵野くんに移っちゃってから
主人公が出てこない、
そう実は原作でもちょっと多少失速はしてるんだけど、はい、ただ史実っていうことだけの面白さみたいなところで引っ張ってるんだけど、うん、そこはドラマ版になっちゃうと原作の面白さを超えれてないと思う。
はー、なるほど、
うん、
はい、それはあるかもしれない
です、うん、だから最後でなんとか持ってて、まあいや、まあ、最初に東京に行ったマッドホーリーさんが出てくるところまで面白かったかな俺
あマッドホーリーさんが面白い
って、うん、で、さ、で最後の最終話でもう一回ちょっと締め直したかなっていう感じ。
あ
でも4、それまでは最高、
はい、最高ですか、
うん、あとは俺原作だと、はい、なんか無駄なさ青春の熱さみたいなのがあるじゃん、
はいはいはいはい、
その辺を、ね、うまく拾ってるのがすごいいいなと思いましたよ。
ああ
漫画を描こうって言って文房具屋に行って実際の漫画の原稿のサイズを親父に切ってもらって、
画材屋で、
画材でちょっとでかいわけよ。それを自分の机の前に並べて、ちょっと意気込む、
惑星引いてみると、
惑星引いてみて、それで疲れちゃって今日は寝ようと、
惑星を引くとこまで進歩したと、
今日はやったと、俺はやった男だみたいな感じで寝るみたいな、そのなんかね無駄な、なんだろう、労力というか、はい、なんかその辺のところがしっかり描けているのがこの漫画 の, その日常の中での何かこう無駄な努力感みたいなのが、さっき の, あの、はい、筋トレのあれもそうだけど、
はいはい、
それがねすごいうまく描かれているのがこの漫画の一番いいところだなと思う。
あ、はい、
だからこそのなんかこうなんか賞をもらうとかそういうことなんだと思う、はい、なんか構成の妙とか登場人物の妙じゃなくて、うん、青春の中の日常の一コマをうまくリアルに入れ込めてるからこそのショーなんだと思いますよ。
なんか胃の中の蛙じゃないですけど、
その無駄な自信感とかね、
無駄な自信、根拠のない自信
とかはありあるじゃないですか、
はい、
それはねすごい良かったと思うから評価されてるところだと思いますし、はい、ドラマに関してはまあ切るところなんだけど、うん、ドラマにするとこしたら切ってはいるんだけど、できればもう少しでもいいからそれ入れてもらいたかったら、ね、極端な話だとあの秀明側の話は全部切っちゃっても、はいはい、そっちを追加した方が ドラマとしては成立したんじゃないかなという気は、
はい、正直その青い炎ドラマ、ドラマ版青い炎っていうと島本和彦っていう作者の一代記みたいなところはだいぶ薄められてっていうのも多分ねネームバリュー的に弱いかと思ったんです。それよりもテレ東の、ドラマだしエヴァンゲリオンってもう絶対的なネームバリューじゃないですか、まあね、だからその、エヴァンゲリオンを作った男たちっていうところにちょっとスポットを、振ってた部分はあると思いますよ。だ庵野秀明、だそのエヴァンゲリオンを作った庵野秀明たちガイナックス勢
でもやっぱりそれはいやでも全部ギャグになっちゃってるから最後の手塚治虫の下りになっちゃうじゃん。
はいはいはい、
だからそんな感動は得られないのよ。それはわざと島本さんもやってるし、
はいはいはいはい、
誰って言っちゃう、
はい、山形のね、
うん、誰って言っちゃうになるからカタルシスはないんだよそこにありそうで、
うん、はい、
それはね島本さんのが一個上だよ。
1枚
上手だ。それをいかにこう再構築しなきゃいけないのにあそこをカタルシスなる場面に持っていかなきゃいけない、すごい弱く描いてたから、
はい、
もうちょっとできたんじゃないかな、
もう一歩踏み込めたかな、
踏み込めたんじゃないかなと思う、はい、
で言うとちょっとまた原作の話戻ってきますけど、はい、あの当時80年代初頭の、はい、まあ、その業界漫画業界の勢力図みたいなのも盛り込まれていて、
うん、
で、その作者なりの当時の島本和彦が見てたなりのその漫画の評価、
あだそう、そういうのが面白い。足立みつる
とか高橋留美子はタイミングだけで書いてるみたいな
とか、ね、すごい適当なことを言ってんだけどさ大体
まあまあ言わんとしてることは合ってるけどもっと考えてるよ、
適当に横になっても描けるような絵みたいな
とか、
いやいいですよいいですよ、すごい、
10
代の子が高橋留美子大先生に対して適当にそういうことを無責任に言ってるって絵面が面白いんじゃん
それをねもうだからやっぱ自分も売れてねそれなりの実績を残してきた結果描けるっていうことではあるんですけど、だからあの細野富士彦に先を越されたとか、足立みつるに裏切られたとか
ね、そういう
とかっていう中で出てくるのがあの、ね、車田正美の話も出てくるんですよ。
あ出たんだね、
やっぱあのまだねサンデーに絞ってるとかじゃないんで、サンデーかジャンプがあんまマガジンの話は出てこないんですけど、うん、サンデーかジャンプがどっちにしようかみたいなところで、そのマッタホーリーさんもね集英社のジャンプの編集の人なんでジャンプの話も出てくるんですけど、
車田正美のそう出た知ってるか
そこそこそこベタ真似てみろって言われて、車田正美のそのまっすぐにその熱血っていうのを照れもなく描こうとしてる姿勢を学べって言われてるのに、その車田正美のこの黒ベタ、あの黒く塗りつぶすベタの方を真似しろって言われたのかと思って、でバカにされてると思って集英社とはちょっとね離れちゃうんですけど、そのね車田正美先生のこの原作での評価は、登場人物が中学生なのに全く学校行ってないという車田正美作品の特徴が学校の背景を描きたくないという炎にヒントを与えると。だから学園
そういうのがすごいいいじゃん。
そういうところですよね。学校
もの描かなきゃいけないんだけど、うんうん、学校の教室とか描くのがだるいからってい いう理由で、あじゃあ車田正美もやってねえからそれ真似すりゃいいんだっていう、その発想はすごいと思う。
だから学園漫画だから必ずしも校舎とか教室とか
描かなくていいんだ、
かな
り
宇宙ばっかり
だ。こいつの
黒目だのねキャプチがマグナムっつってあの宇宙が広がる。
そうだよ、はい、だから なんというかな、なんか島本さんがすごいっていうことでもなくて、
はい、
なんか若者特有の、はい、無理やりこれで正解にしてしまう無駄な自信感みたいなのの、はい、描き方がすごい面白いんだって、
はい、だからあの我々では知り得ないところ の当時の漫画家さん、あの現役でやってた人たちの描写が出てくるのも面白かったですねそれで言うと僕車田正美で言うと車田先生と島本和彦先生が同じ雑誌で書いてた時期がこれからこの
舞台の
時代から十数年後にありまして、それが1997年、
おお結構やっぱ飛ぶ、ね、
雑誌はね少年エースです、角川社長の少年エース市場で車田正美ビート X という創刊から看板漫画であったビート X と島本和彦先生はレッドカードっていうサッカー漫画を描いてました、はい、それで同じ雑誌に載ってると、
うん、
で車田さんのビート X の読者コーナーみたいなのがあって、
はい、
でそれで読者の投稿漫画とかを載せるコーナーだったんですよ。そこにね島本先生が島本 X って言ってビート X のパロディーを丸々1本書いて送ってきて、それが掲載されたことがありました。で思いっきりビート X のパロディで島本和彦タッチで書いてるんですけど、それの車田先生の寸評がね僕目から汗が止まらなくなったのが、
だ島本さんだっていうことは本人も知ってるの、はい、車田さんは
でも当然
だからまあ、はい、身内のギャグですよってことじゃん。
ギャグですよって。
でもそこにリスペクトは感じてるっていうことじゃん、はい、
だからもう当時その背中を追いかけてた車田正美のパロディを
どうぞ。プロがだってそもそもさ、プロのパロディで載せるってこと自体がありえないのに、プライドも全部殴り、かなぐり捨てて、こういうの送るっていう、この心意気はまず100点じゃん。
結構ね、島本先生そういうのやってるんですけど。いやいや、
それに対して島本さん、
それに対して車田先生が、俺たちはどこまで行っても漫画屋だと。倒れるときは前のめりだぜ。
いや、おかしいよ、それ
。以上。車田先生はそういう発言で有名じゃないですか。
同業者の後輩に対してそういう発言は、ね、やめた方がいいと思う。
いやいやいや、これでも大真面目に言ってますからね。だから車田正美のベタを見習えっていうのはそういうことで、こういう熱いセリフを照れもなく言えてしまう車田正美っていう人柄であり、作品
の、まあ、認めざるは得ないけれども、認められないっていうか、車田正美先生は
自分のことを漫画屋と称して不器用で漫画家
と晒してね、言って、そうそうそう、
漫画家ではなく漫画屋
っていうどうしようもない人間ですよと。
だから俺もお前も同期の桜みたいな、漫画屋だと。
まあいい話だけどね、いい話だけど、
そういうシンパシーが車田先生にも伝わった。
いい話だけど、そもそも島本さんがそのパロディーを、
はい、
普通に趣味でそれ を送るっていうこと自体もどうかと思うよ、プロのプライドとしてね。
でもね、ライブアライブっていうスーファミのゲーム のキャラデザとかもやってるんですけど、うん、その時に、なんかね、テーマソングブリキ大王、ゴーゴーブリキ大王っていう、その中に出てくるキャラクターのテーマソングがあったんですよ。それ1番の歌詞だけはあったんですね、うん、でそれで、2番の歌詞募集みたいな感じで制作者ゲームのね、スクエアで募集したら、普通に、東京都在住漫画家下本和彦って名前で一般公募で送られてきてそれでそれがもうその2番の歌詞で採用された。
この人おかしいよ。だってそれこそ前もやったけどさ、 この前もあれじゃん、なんか島ライブかなんか書いたじゃん、ラブライブ。
あ、そうそう、この人ラブライブにドハマりして、自分もラブライバーになってしまって、
自費出版で書いてるでしょ
同人誌で島ライブっていう、この間ね、山崎くん持ってきてましたけど、僕も持ってきたんですけど、
それもだっておかしいな話じゃんだっていや、少なくてもさ、青い方のも含めてなんか賞ももらえるような大先生
なのに、はいはい、大先生ですよ、はい、
なんだろ こう一切おごらないというか、
おごらないですし、
常にこうなんだろう、はい、新人の気持ちで、
はい、
何か書き続けてるよね。
そうですよ。だってもうこの人今北海道札幌に拠点移してやってるんですけど、
あ、札幌にいらっしゃる
んです。札幌で仕事してるんですけど、はい、札幌の、札幌インあの蔦屋札幌インター店の店長ですからね普段はだから
蔦屋の店長やりながらこれ書いてるの、
蔦屋の店長だから、店閉めた後もう資料見放題です。
そういう問題じゃねえ、茶
髪さんの実
家と一緒。そういう問題じゃねえ、蔦屋って20時間ぐらい運営してるぜ、あれ1日。
まあまあまあ、でも言うても僻地なんで。
いやいやいや、あ、じゃあもうツタヤやりながら書いてんだ。ツタヤで裏で書いてんだろうね。
そう、もう店の在庫で全部ね、資料揃うんで
ひでえ。だってい
や素晴らしいですよ。それで夏になったら、夏と冬にはね、ちゃんと
自分でコミケでね、
コミケで
島ライブを書いて、
ラブライブの漫画書いて持ってきてるんですから、素晴らしいです。
ひどい、とんでもないクズだね。だ
って島ライブの劇場版のやつで一冊作ってるんですけど、それ一晩で書いたって言ってましたからね明日コミケなんだけどまだ終わってないんですそんなな
んかさ、まあ、この後また、はい、まあ、どうせ新庄君またやると思うけど、
はい、
島本和彦シリーズ始まるじゃない。
始まるんすか。
ほえろペン、燃えよペンやるでしょ。
いやいや、どうなんですかね。一応ね、ほえろペン、燃えよペンの前日譚みたいなのが青い方です、
ね、そうだよね、
はいはい、
ホエロペンもね、ひどかったと思うんだよな。なんかこう、はい、プロ意識みたいなのを植え付けようとしてるけど、どうやってサボるかみたいな話
やっぱね、モエヨペンっていうこの主人公ね、炎もゆるが成長してちゃんと先生になった後の話なんですけど、やっぱね、本当締め切りギリギリで、もう今日今あげないともう落ちるみたいな時にね、どうするかっていうと、先生もうこれ落ちますって言ってる時にあえて寝るっていう
そのいつものパターンでしょ
あえて寝る。
これはドラマの最終回でね、それ
あドラマの最終回でも柳楽君やってましたね。
あえて寝る、
あえて寝るって、
あと3時間で上げなきゃいけないのに1時間寝るっていう
1時間寝る。でやっぱ 寝ないとクオリティがね上がらないですよね。そこはもう時間は時間はあるもんじゃない、作るもんだと。いうのもやっぱね、モヨペンなんていうか、
むちゃくちゃな、むちゃくちゃな理論だよね。
で言うとね、最新15巻に後に 石本先生 の、はいはい、あのアシスタントで行くあの師匠になる新谷薫先生っていうあのエリア88
で
のいつかね俺たちのエリア88もやりたいんですけど、うん、でおなじみの新谷薫先生
先生が出てらっしゃるの、
はい、出てるんですけどその、ね、あの本当にあの この先生から絶対に目を離すのだよって言われてる先生で新谷薫先生出てくるんですけど
ちょっとおかしいじゃんな
くていつ原稿上がるんですか
新谷薫先生っていう顔ででっかく書いてあるのに、はい、目が完全にいってるもんもういやでも悪意しかないもんもう
去年の夏にあのコミケ88で出た時 の、 あのコミケ88でエリア88の近くでカストロあったんですけどそこのブース の、 あの真ん中にいらっしゃった新谷薫先生と同じ顔してます
でも完全に目がいってるぜ
若いけど
目がいってるぜ
この口角の上がり方また
いやいやその完全に悪意があるもんだって新谷薫のことちょっと見下した上で書いてるもん
あまあまあでもね一応あの仲はいい、ね、
先輩だけど先輩だけどちょっと軽くいじれる先輩みたいな感じの書き方してる
じゃん、ね、次のページでねこれいいか新人編集君三上君これを覚えておけやこの世界に約束なんてなクソな役にもつらんだよなんか切ってる
ひで
えこの後ね
新谷薫の描き方がひでえ
すごいですよであのまともなアシスタントにいつできるんだって聞いたらアシスタント聞いて何が分かる俺の作品を俺ができたと言った時ができただけなんだよアシスタントの予想なんか絶対に俺が当てとさねえよ
鬼畜
鬼畜
新谷先生の鬼畜
で今日が締め切りだっていう日であ
もういっぱいやばい
もうねで編集長に多分深夜夜中0時ギリギリに上がるんじゃないかみたいなことをあの報告したらその横で新谷先生バイクでブロロロロンってちょっと飯食いに行ってくるわ
あいつものパちょっと待って新谷先生そういうことでいいの新谷先生の描き方は
15巻の帯がねすごいですよ大物漫画家新谷薫締め切り当日とツーリング統一のツーリング行ってで結局あの、ね、迷子になって奥多摩まで行っちゃって帰ってこれなくてで結局ネームはできたんですかって言ったらお前できるわけねえだろ
無責任
っていうやっぱそういう時代だったのかなっていう
何そのえ、はい、いいのこれしんなんか俺今聞いただけで新谷さんのなんか風評が一気に地まで落ちてるんだけど
大作家の大先生なのにねそういう赤裸々なところも描かれているっていうのがやっぱこの青い炎の醍醐味かな
でもちょっと待って、はい、最初の話も、はい、でも、はい、そもそも論だよ、
はい、そもそも論で
フィクションなんでしょ
デカデカとこのままのフィクションだからこれを書いてあるから好き勝手書けるっていう免罪符ですこれ
8、9割本当だもんな
本当だけどフィクションで生きてる
8、9割本当に持ってるだけじゃん基本
そうっていうのなんで、だからこれ歴史書です一つの、うん、はい、漫画業界の
文献としてね、
文献のね、はい、
これぜひ読んだ方がいいです、ね。
ぜひこれはね、
読んだ方がいいですし、ドラマも見てもらった方がいいかなと思いますよ。
面白いです。はい、はい、なのでこれは、東京ミルクホール、あ、ミルク放送局は青い炎をおすすめいたします
ね。そうですね。
ことで
大絶賛ですね。
大絶賛。はい、ぜひぜひ読んでみてください。俺たちの下本和彦先生。
そうですね。あの友達に遊びに行って青い炎が、
はい。
なんだ本棚が終わったら、あ、こいつは信頼の置ける男だと思うそれだけで
信頼を置けるの分かっとるなこいつ
分かっとるなこいつっていう、はいはいね、
当時のアニメとかの、そのカナダパースとか、うん、カナダ吉典さんのそのどうすごいか
っていうのをちゃんと説明してたもんね
ちゃんとあの事細かにサイボーグ009 の、 あのオープニング、うん、
動きで、ね、
いかに完璧であるかっていうこととかそういう勉強になったりもする、うん、そういうね資料的な意味でも、はい、あの価値あると思います、はい、ぜひぜひ読んでみてい
や、本当これ面白いですね。あの、はい、僕ちょっとあれなんですよ。別にこれの影響ではないんですけど、もともとね大阪芸大を受験したことがあって、
あ、そうなんですか。
はい。
ほう。
で、まあいろいろ端折りますけど、
は
い、
ええ、
なんかね午前中に、はい、なんか英語と国語と小論文みたいな。
ああ。
で午後、はい、午後一般常識みたいなやつ。
はいはいはい。
で午前中受けて、うん、ありえないぐらいの手応え。
ほう。これ言ったな
と。これ言ったと。もうすでに午前中だけで、
はい、
もうやべ、語学に達してるぐらい。
おお、三教科しかない。
うん、三教科しかない。で、大学受験をして、はい、俺、はい、受験でなんか学食で飯食ってるけど、はい、すげえ余裕で飯食ってる。立ち膝でとんかつ食ってた記憶ある、一人で。
どういうことですか、立ち膝でとんかつ食
う。こう。
椅子を使わない。あ、そういうね。
こう。
そういう
もうそれぐらいの余裕感 で昼休みになんか SF 研究会の部室の前とかうろうろしてたり
とか、もう入学してたのこと考えて
る、あまあここに俺行くのかみたいな、それぐらいのもう余裕感ですよ。で、で一般常識も前年のやつとか見たら、まあ何アメリカの大統領誰みたいな、そういうクズみたいな問題しか出ないわけよ、はい、いけると、
はい、
でそれで配られるじゃん、
はい、
で配られて、でなんか一般常識ちょっとまあ左手で書いても分かるなぐらいの勢いでやって、
はい、
そしたらペラッてめくったらですね、上に あなたの自由の女神を書きなさいって書いてあったの。おと思って、
そういうクリエイティブモ
ード、ああまあ芸大だからクリエイターしちゃうんだああみたいな、
はいはい、
まあ自由の女神を書きゃいいんだろうと思って書いたんですけど、
はい、
私、はい、絵が死ぬほど下手なんですよ、
うん、知ってます、
ええ、なんていうんですか、ちょっとあれ病院行きますぐらいの、
そうですね、古くからのミルクホール の、はい、お客さんは知ってると思いますけど、パンフに一回載っけたこと
あ
って、
あまりにも絵が下手すぎて、
すごいす
周りから心配されるレベルの絵なんですね、
うん、マジで心病んでるんじゃないかな、
そうそうそうただ本人はガチなんですよ
、はいはい、こんなに漫画好きなのに、
ね、絵が下手でも僕ね、絵がね本当に人並みだったら漫画家やってたんですよ、職業、それぐらいの、
はい、
ぐらいのハンデなんですよ、要は
障害者レベル、
障害者レベルで、その中で大学受験でいきなり急遽よ、
うん、
自由の女神を書けって言われるわけ、
はいはいはい、
まあ書けっこないじゃん書いちゃ消し書いちゃ消しで時間のじーって呼び鈴が鳴って、
はい、
あーと思ってこう客観的にこう見たんだけど、
はい、
まあ消しゴムの後で汚い中、まあ超下手な自由の女神書いてあった
、はい、
で絶望的な気分になり、
はい、
とは言ってもよ、
はい、
第三者がこれは自由の女神かどうかったら分かる、
は
い、ということは最低ラインだと、
最低
ラインこれ炎燃える的な論法で言いますよ、
はい、
最低ラインで午前中は常に合格ライン、
お
でここ最低ラインであれば、
じゃあ
平均打率2割8分5厘だから、
はいはい、
絶対受かると、
はいはいはい、まあ、タイトルホルダーにはなれなくても10決には
入るいけると、
はい、
いけると、
はい、
いけると思って、はいはいはい、なんか後ろから回収するじゃん、
はい、
でまあ別に見るともなしに、うん、後ろの人どれぐらいかけてるのかなと思ってチラッと見たら、なんか、
はい、
犬描いてんだ、
お
何やってんだこいつと思ってバカじゃねえのと思って、
うん、
はい、あ、はいはいはい、芸大だからクリエイティブと思ってはいはい、お犬さん上手でございますねと思って見て、
はい、
でそれを俺前の人に渡したの、
はい、
自分の切ったね自由の女神を見せて、
はい、
で前の人におっしゃる前の人の別に見る、それでまたちょっと見る友達に見たら
見えちゃったら、はい、
なんかねお父さんとお母さんっぽいのが書いてるわけ、
2人、
うん、
はい、
で全然意味が分かんない、
分かんないですね、
バッカじゃねえのと、
はい、
後ろのやつが犬描いて、はい、前のやつが両親っぽいの描いてるわけ、
はいはいはい、
でしかも別にうまくもなんともないわけ、
うん、はい、
バカじゃねえのと思って、おそれで前に回収してって、
はい、
10秒後ですよ、とんでもない事実に気づいたんです。
なんすか、この後とんでもないことが。
問題を思い直してください。
はい、
あなたの自由の女神を書きなさいなんです。
ほう。ってことは
自由の女神を書く必要はないんです。
自由の女神そのものを書かなくていい、
ええ、だから別にペットでもいいし、
うん、
家族でもいいんです、
ね、ほう。
で、その中で最大限考えられる一番ダメな答えは、
はいはい、
下手な自由の女神を書きなさ
い。あ、一番ダメだって言っちゃったの。
一、はぁ
そりゃそうだ、
ヤギラ優也丸の
絵が動いてるじゃないか、
うまい下手じゃねえんだこれ、
あ、
帰ろ帰ろ恥ずかしい、帰ろ一番やっちゃいけないこと余裕で落ちました
なるほど、
未だに別に個人的には学歴こもつないんですけど、
はい、
大阪芸大出身の人に会うたびにちょっと気にする自分はいます、
はい、
多分死ぬまでそれは変わらないと思います、
あ、じゃあちょっと庵野秀明と塩本先生には
すげえなこいつら、あのトラップをかいくぐってきたんだな
でも、ね、塩本先生この作中で描写されてますけどね、サイコロ、あのサイコロ何サイコロキャラメルかを使って4コマ漫画を、
うん、ああったあったあった、
はい、それでなんかね、あのサイコロコロってあ危ないって言って中からキャラメルがコロって時に、うん、あの包み紙をこうパラシュートにして
渡すって、ああよかったよか
った、これうまいなっていう感じだったんですけど、そういうことですね、
全然わかんない
発想力みたいな、
発想力っていうか大学の受験でそんなことが出ると思ってなかったから、
はいはい、そうですよね、それでいうと僕も何を隠そう、あの武蔵野美術大学を現役の時に受けたこと
あ
あんまりあんまりそういうこと言ってない。
超黒歴史。
黒歴史。一
年目むさび受けてる。
1年目現役の時にむさび受けて、うん、もうそれこそね映像学科を受けたんですよ。うんうん、だったんですけど、で、クリエイティブ問題ってありましたよ。なんか自由に絵と文章をつけてなんか一枚もの描きなさいみたいな。
全然面白くないし。
でやって、まあ、それなりに頑張って描いて。うん、でね、最後後で終わった後に合否と一緒に、ね、点数送られる。
あ、来るんだ点数が、
はい。点数がね、90点だったんですよ。
おお、なんで90点で落ちるんだじゃあ。
200点満点だった
。半分届いてます
。赤点でした。はい。余裕で落ちました。
しょうぼ。
っていう話でした。
しょうぼ。
はい、なんでね、はい、やっぱね、クリエイティブ。
クリエイティブ。やっぱり男はクリエイティブじゃないよね。
クリエイティブじゃない。
はい。
食べれない。
食いっぱぐれない
食いっぱぐれてしまってますはい、はい、っていうことで、
そのなんかクリエイティブな学科だとか言ってるくせにさ、食いっぱぐれないっていう男が入ってきたの
よく浮かれたらって感じですけどね
はい、はい、いいでしょ
う。ということで、あなたもぜひ見てみてください。はい、はい、告知、
はい、
はい、毎月やっております東京ミルク放送局のトークライブ、今夜はいい感じですね。次回第68夜でございます。日付は6月21日火曜日、19時15分から池の上バーガリガリといつものところです。
はい、
1300円のリンク別となっております。
はい、
はい、でですね、今後が、6月の後が7月12日火曜日と8月23日火曜日、木曜日だったのが火曜日にお引越ししました。
はい、
次回から。はい、なんで気をつけてください。で、6月のシネマでに見届けて映画のコーナーですけども、伊丹十三特集、6月はアゲマン一作です。はい、というのもね、あの今まで2本ずつやってたんですけど、2本やると結構時間が食っちゃうっていうんで、時間かかるんで、最後の時間ねえっつってキャリーオーバーってやらないっていうのが結構続いちゃったんで、はい、なんで1本ずつ、
うちらが、
はい、
見るのがめんどくさいから1本になっちゃって
るまあそれもあるんですけど、ちなみに1本にした方がいろいろ効率がいいと。で、10分あればできるしって言うとね、
あのやっつけコーナーだったのか
そういうわけじゃないんですけど、1本で30分使える方が、まあ、内容も濃くできるし、その方がいいんじゃないかみたいな話ですよ。はい、で、はい、でね、あの結局あの今まであのマルサのマンスが飛びてませんみたいな話したじゃないですか。
はい、
実はあの昨日あのいい感じで
やった
んで、イベントあったんですよ。
この週末ね、私します
んで、はい、あったんですけど、結局ね、その日もできませんでしたで、なんですけどもう次に行ってるんですけど、それはね、あのマルサのワンツーに関してはですね、あのちょっとね、姉妹番組の心は見たわっていう曲出したんですけど、それをですね、第33回にて特別編としてですね、シネマでに見とけのコーナーをやりました。なんで、普段あのその
そっちでやっちゃったんだ、俺いないのに、
あ、いないのに、はい、トークライブに来れない人もですね、このシネマでに見とけのコーナーどんな感じかなっていうのをですね、あのお試しできる機会にもなってると思いますので、ぜひあの、機会ありましたら、その心を見たわ33回目を聞いてみてください。
心は三河のポッドキャストはひどいです、は
い、なんか最近本当にマジでひどいらしいです。
本当にひどすぎて、
はい、
帰ってこれなくなっちゃう。
なんかね、あのフォローしようとしてどんどんどのままに
現れる結果、お互い自爆しだすっていう。
この間あの日本撮りをやったら2本ともマジで
使えなくて、言うなよそれ日本ともガチで使えない話が出てこなくなっちゃって
すげえ爆笑したんですけど、
それ言ってもうちらは別にあれだけど、これ知られちゃまずいなろみたいな、これ本当に言っちゃやばいレベルみたいな話になっちゃって、
はい、
やってる時は楽しかったんだけど、はい、次の日になって冷静に考えてみると絶対にまずいだろうっていう話だったんで、日本ともお蔵入りです
っていうことなんで、
はい
はいはい、一応ね、あの聞いてみてくださいって感じです、はいはい、そしてあの過去回、ちょっと、ね、はい、あのご要望もあったんですけど、過去のこの東京ミニ放送局の回、はいはい、今までね、15回分しかあのアップできてなかったんです。古いのはどんどん消えていってたんです
けど、あの新庄さんがもしかしていじってくれたんじゃないですか。
ちょっとね、あの全然気づいてなかったんですけど、あるところの設定をポチッといじると100件まで、
わすごい
あの残せるってことが、
やれんじゃん。
なぜ今まで気づかなかったのかなんですけど、できたんで、今あの全部過去回、全て視聴できてる、はい、できるようになってますんで、これを機会に、聞き逃してしまった回とかですね、ぜひ聞いてみてください、
はい、
そしてあのそれがですね、あの自動ダウンロードがオンになってると iPhone の、
うん、
あの自動でダウンロード、全部ダウンロードしちゃうんで、う
ん、なんかね、俺全部ダウンロードで超うざかった。
通信量がとんでもないことになります。僕あの1日で2ギガ突破して7ギガしかないのに1月で、マジでやべえと思って、
俺でも全部削除したよ、削除削除削除
削除してもでも通信料戻ってこないじゃないですか。
あ、そうなの、よく分かんないけど
通信料ってその行き帰りに使ってるあれなんで。
知らないよ、もうそんなのも。
だからもう戻ってこないですよ。だからあの気をつけてください。あの自動ダウンロードは1回オフにした上で、1個ずつダウンロードしてもらえるといいかなって感じです。
はい、
はい、です。はい、サムさんの方から。
はい、あれに今ちょっとかかっている、はい、4月度からのエンディングテーマ、はい、クーランドさんの勝つまでの戦争、
はい、
っていう曲ですけれども、
はい、
頑張ってクーランドも頑張ってやってますんで
、はい、ライブとかすげえやってるっていう。
そうですね、あの月の半分、いないらしいです。
わ、すごい。
月の半分部屋にいないで、メンバーの一人がですね、常に部屋を引き払うっ
ていう。帰らない、
帰らないというか、あのハイエースに進み出すって一番 一番やってはいけない
武井壮のパターン
です ね、ですね。そういう感じで、もうはい、ぜひね、あの聞いてもらえればと思います。あの非常にミルク放送局寄りの歌詞にもなってますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
またこれリリースの予定とかは、
新譜はまだちょっとあれですけど、
もうちょっと先になるけども、はい、どっかのアルバムに入ったりとか、
はい、夏も今年の夏もいろいろとテスト系いろいろ出るみたいなんで、
はい、またちょっとなんかね、時間ができればテストに来てもらいたいと思って
ますので、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
今日もね、呼ぼうと思ったんですけども。
あ、今日ですか。
ええ、はい、今日吉祥寺っすって LINE が来てます。今日吉祥寺ってライブっす。
なかなか大変ですね。
はい、
はい、こんな感じでまた今後ちょっとお呼びしたいと思います。
はい、
はい、で次回の予告としては、
はい、
ホイチョイをまた戻ってきた
りと
か、はい、ホイチョイプロダクションズで、あのホイチョイ3部作のうち2本までやって、
マックスが求めてるやつね。
マックスが誰ですか、マックスムライ。
マックスムライじゃねえよ。タイガースキャストのマックスさんが、
おー、はい、
もう聞きたくてしょうがない
って言って、はい、で1本だけ残ってた、波の数だけ抱きしめてもですね、そろそろ夏に入ってくるんで、まあ梅雨ですけど、
見たかったやつだな、それ。
やろうかなと思ってますんで、お
楽しみに。見たかった、
はい、
あれはね、いいですよ。
いや、いいですよ。またその話どんぶりしますんで、
はいはい、
でまあ、今後の予定としましてはいろいろ考えているものがあるんですけども、
はい、
まあ、パッチギですとか、パトレイバー、劇場版2とか、あと俺たちの初めの一歩、白箱、スクローブロック、稲村ジェーン、俺たちのクローズ、帰ってきた紙、これ、もろもろ全然あの相談してない
です。すごい、一切相談してない。いきなりいろんなコンテンツ名が出
てる。まあ、やりたいことだけを言
うから、いいんじゃないですか。
その中でまあどれだけ実現するかわかりません。まあ、なんかこれやってほしいみたいなのがあれば、
いいと思いますね。
いただけると嬉しいです。
はい。
はい、他に何かあったり、
はい、お便りの宛先は、matsu@utv.jp、mats@utv.jp まで、お待ちしております。
はい、
あと、あれです、プレゼントですね、多田ひとみさんから貝柱をもらいまして。
貝柱？
はい。なんか北海道のお土産みたいな貝柱、ホタテの貝柱みたいなのもらいまして。
食べれるやつ。
そうです、そうです。新庄君とも分けようかなと思ってますんでね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
なんかそれプレゼントするんですか？
え、いただいたから新庄君にも分けて お土産で持って帰ろうかなと。
ああ、そういうことですか。はい、ああ、よかった。あ、もらったって話。
もらったです。
ありがとうございます。リスナープレゼントだと。
はい。
はい。というわけで、本日も愛という人感動とちょっぴりの一でお送りさせていただきました。ここまでのお相手は、東京ミルクホール新庄ゆきと、
ちゃんまつ2016でした。
はい。それでは皆さん、また来週。
はい。